お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月28日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相が辞任しました。この発表は州議会の再開に合わせて予定されていた労働党所属議員による会議のおよそ30分前に行われました。この会議ではアラン氏の党首としての信任が問われる見通しでした。ビクトリア州では11月に州選挙が予定されていますが、労働党の支持率はここ数ヶ月で大きく低下しており、党首交代を求める動きは週末に勢いを増していました。アラン氏は自身の選択肢を慎重に検討した結果、ビクトリア州民にとって最善の判断とした上で、辞任を決断したと説明しました。
Is the right thing by the Labour Party?
これは労働党にとっても、ビクトリア州民にとっても正しい決断です。党のルールに従い、党所属議員による投票で、自分の実績と政策を訴える用意はありました。勝てると信じていました。しかし選挙を間近に控えた今、それには時間をはじめ、貴重な資源が必要になります。さらに重要なのは、州政を不確実な状況に置くことになるという点です。アラン氏でした。後任にはこれまで副州首相を務めてきたベン・キャロル氏が選出しました。また副州首相にはガブリエル・ウィリアムズ運輸インフラ相が任命されています。西オーストラリア州政府と連邦政府はピルバラ地域のカラサに大規模な石油精製施設を建設する計画について事前事業化調査に400万ドルを拠出すると発表しました。実現すればこの施設はオーストラリアで1960年代以来となる大規模な石油精製施設の新設となります。現在国内で稼働している石油精製施設はブリスベンとジロングの2カ所のみです。アルバニージ首相はこの計画について中東での紛争に伴う供給網の混乱からオーストラリアを守るための取り組みだと説明しています。中東で続く紛争を見ても分かるように世界は非常に不安定な状況にあります。オーストラリアが海外からの供給に頼り続ければその分だけ影響を受けやすくなります。だからこそ政府は国内の対応力を高め自立性を強化することを重視しています。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。オーストラリアとシンガポールはエネルギー安全保障や重要物質のサプライチェーン、そして貿易分野での協力を強化するため、新たな協定に署名しました。この協定はシンガポール・オーストラリア自由貿易協定に基づく新たな取り決めで、今年4月にアンソニー・アルバニージー首相とシンガポールのローレンス・ボン首相が合意した内容を正式化するものです。シンガポールはオーストラリア最大の燃料供給国で、国内で消費されるガソリンのおよそ 55%、ディーゼルの 15%、航空燃料の 23% を供給しています。リチャード・マールズ国防相は、この協定は両国の緊密な関係を反映したものだと述べました。この協定はここ数ヶ月間にわたって両国が築いてきた信頼関係と協力のあり方を示すものです。また防衛産業分野における協力体制も構築しており、両国が困難な状況に直面した場合でも信頼できる安全なサプライチェーンを確保することを目指しています。マールズ国防相でした。連邦政府はオーストラリアで初めて行われた新しい緊急警報システムアズアラートの全国テストが成功したと発表しました。 昨日午後、全国の対応する携帯電話に10秒間の警報音と緊急メッセージが一斉に送信されました。クリスティ・マクベイン危機管理担当相は、対象となった携帯電話の通信設備の 94% で警報が正常に配信され、政府の目標であった 90% を上回ったと明らかにしました。新しいシステムは現在の SMS による緊急警報サービスに代わるもので、今年10月から全国で導入される予定です。セルブロードキャスト技術は世界35カ国ですでに活用されています。オーストラリアが独自に開発したものではありませんが、この技術を国内でも最大限に活用していきたいと考えています。実際の運用では、そのほとんどを州・テリトリー政府が担い、災害や緊急事態の内容に応じ、担当する緊急対応機関が警報を発信することになります。マクベイン危機管理担当相でした。国連のフォルカ・トゥルク人権高等弁務官は、イスラエルに対し、レバノン南部の占領地域から撤退するとともに、住宅の取り壊しを中止するよう求めました。レバノンとイスラエルの当局は来週、ローマで協議を行う予定です。協議では先月合意した枠組みの履行について話し合われる見通しです。この枠組みでは、レバノン南部へのレバノン軍の展開や、イスラエル軍の撤退に加え、武装組織ヒズボラの武装解除が盛り込まれています。トゥルク氏はこの1年余りで2回目となるレバノン訪問を終え、現地で目にした状況に懸念を示しました。
Demolition of this type raises huge flags about
このような住宅の取り壊しは、国際人道法の遵守という観点から重大な懸念を抱かせるものです。民間の建物に対して軍事的必要性を理由にすることはできませんが、今回のケースはまさにそれに当たるように見えます。こうした広範囲にわたる住宅の取り壊しは、国際人道法の観点から正当化できるものではありません。トゥルク氏でした。ニュースを続けます。シドニーでは今日からクリーンエネルギーをテーマにした国内最大級の会議が始まりました。会議には1500人を超える業界関係者が参加し、再生可能エネルギーへの移行について議論します。2日間の日程で行われる会議には政府関係者や業界リーダーも出席し、投資やインフラ設備、エネルギー政策などについて意見を交わします。また、AI 向けデータセンターの増加に伴う電力需要への対応も大きなテーマとなっています。政府は事業者に対し、必要な電力をクリーンエネルギーで確保するよう求める方針を示しています。クリーンエネルギー評議会のクリス・オーキフ氏は SBS ニュースに対し、業界としてオーストラリアのデータセンター分野の成長を十分支えられるとの認識を示しました。業界としてはオーストラリアで計画されているデータセンターや関連インフラに必要な電力を供給できるだけのプロジェクトが十分に進んでいると確信しています。これはデータセンターか再生可能エネルギーかどちらか一方を選ぶという話ではありません。データセンター事業者と再生可能エネルギー業界は緊密に連携しながら共に成長していくことができます。大きい節でした。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。オーストラリアのローズ・デイビス選手がコモンウェルスゲームズの女子10キロ走で優勝しました。オーストラリア勢にとって今大会の陸上競技で初の金メダルです。デイビス選手は31分39秒でフィニッシュし、この種目で優勝した初めてのオーストラリア選手となりました。また今年アフリカ選手権で同種目の1位と2位だった選手を抑えての優勝となりました。2位にはケニアのダイアナ・ワンザ選手、3位にはルワンダのフローレンス・ニオンクル選手が入りました。 オーストラリアのローレン・ライアン選手は5位でした。続いて天気予報です。明日29日水曜日のお天気です。パース、おおむね晴れで最高気温は20度。アデレード、にわか雨、最高気温は14度。メルボルン、一時的に雨が降る見込みです。最高気温は13度。ホバートはにわか雨、最高気温は9度。キャンベラもにわか雨の可能性があります。最高気温は11度。シドニーはおおむね晴れで最高気温は19度。ブリスベン、雲が次第に晴れるでしょう。最高気温は24度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は31度となっています。以上、7月28日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。